願いします。神様、あなたの愛のうちにあって多くの恵みをいただきながら、私たちは本当に世の脱事に心を奪われることが大きいことを懺悔いたします。聖霊の導きにより、また聖霊の明かりによって私たちの罪が照らされ、一つ一つをどうかあなたが慰め許し、あなたの御子の十字架へと私たちを顔を上げてくださいますように、御心の深きを知り、それにあなたの方を向いた生活ができますように、私たちを支えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書イザヤ書59章20節新共同訳の1159ページになります。1159ページです。イザヤ書59章20節です。主はアブラハムの子としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。続きまして、新約聖書マタイによる福音書1章14節から、マルコによる福音書1章14節から15節です。マルコによる福音書の1章14節から15節です。新共同訳聖書の61ページになります。14節から終わります。ヨハネが捕らえられた。イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われた。私が勤務しております専門学校なんですけれども、学生の多くが留学生です。アジアからの留学生です。つまり流暢な日本語を話すという学生はそう多くありません。例えば、先生、私来週試験受けましたとかですね、時勢が合わないことを言うことがあります。その都度直すようにはしておりますけれども、先生、先生だって今来たとか言うでしょ。今なんだから今来ますじゃない。でこういろいろとこう反応してくるですね、いろいろ面倒なことになることもあります。で、本日の聖書箇所ですけれども、短い箇所ではありますが、この時勢というものをちょっと気にしながら見てみたいと思います。 はじめにイエスは洗礼者ヨハネが捕らえられると間もなく、イエスの育った町ガリラヤから福音を語り始めます。当時のガリラヤとは、マタイの福音書4章の15節によると次のように書かれております。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤと書かれます。異邦人のガリラヤです。つまり当時の中心都市エルサレムからすると、このガリラヤというのは非常に見下されたといいますか、本当小さな地方都市でありました。そのようなあまり評判の良くなかった地方で、またそこで育ったイエス。イエス様がこのように語った最初の言葉が、時は道です。で、この時は道という言葉は、私たちもあまり馴染みのない日本語表現かと思います。この時という言葉とですね、同じ言葉がルカによる福音書21章8節でも使われています。この箇所は週末の印というものをイエスが説明する箇所になっています。で、8節。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。その場合の時が近づいたという場合の時ですね。さて、時間を表す言葉がギリシャ語には2つあります。1つ目はクロノスという言葉で、これは過去から未来と続く時間の流れを表現します。いろいろ、いわゆる私たちが時間が1時間経ったとか、3時今過ぎたとか、そういう場合の一般的な時間の流れをクロノスというふうに表現します。これに対して15節で使われている、この時は道っていう部分で使われる時を示す言葉はカイロスと呼びます。これは特別な重要な時を指しています。例えばクリスマス、神の御子が私たちの住む世界に誕生したこの記念でありますが、イエス様が生まれたその日、その瞬間というのは特別な神のご計画の中での大事な時となっています。このような大切なものを、大切な時のことをカイロスというふうに言われます。要は自然に過ぎ去った時間というものではなくて、過去にある起こった重要な出来事を表現しているんですね。で、時が満ちという言葉をユダヤの人たちが聞くと、神様が定めた重要な時が来た、それももう来ているという子も来ているという実際を持つ言葉なんです。神が決めた大事な、なんか重要な時が今来てるとの感覚を聞いている人は持ったと思われます。これに続く神の国が近づいたも、私たちが普段使う日本語ではちょっと馴染みのない言葉だと思います。それも神の国の定義も何もなしに突然イエスは言われるのです。私たちはなかなかどういうイメージを持たれるかが難しいところですけれども、当時これを聞いたユダヤの人たちはおそらく聖書、当時は旧約聖書しかなかったですから、その聖書の言葉を思い出すのではないかと思われます。例えば詩編の103編の19節に次のようにあります。主は天に御座を固く備え、主権を持って全てを 統治されるとあります。では主権者である神様が統治されること、すなわち神様がこの地イスラエルを統治される、そういうことねと人々はこの聖句から、聖句からこの言葉から考えて、その実現をある意味待っておりました、待ち望んでおりました。で、実際このイスラエルが神に統治されるというのはどういうものかというのをある程度思い描けた、イメージできたと思われます。で、ここで言われる神の国が近づいた、それは人間の側が何か努力をして、そして国を築き上げるというのではなくて、神様の側からその主権によって統治を成し遂げられる、すなわち神様の方からこう来て何か国を作っていただけるという表現になります。つまりこの時使われた神の国が近づいたという言葉は、おそらく二通りの意味があったのでは、二通りのイメージを持たれたのではないかと思われます。まず一つは、終末が近づく、裁きの日が来るという審判の恐れがまず一つです。もう一つは、今いろいろ苦しめられている環境においてですね、神様に敵対する最後の敵が滅びるんだ、もう私たちの敵はいなくなる、神様が統治されるんだという希望、審判の恐れとこの希望、二つを示す言葉であったと思われます。で、これを聞いたユダヤの人たちは、今神様が何かすごいことをしているのとか、これからもうするわけというびっくり半端、さらに緊張した部分があるのではないでしょうか。もう一度この時勢というものに気をつけて考えてみますと、ただ単に神様が決められた時が間もなくやってきそうですよということではなくてですね、完了形、英語でよく難しい、私も苦労したんですけど、この英語の完了形っていうのが意味よく分からなかったですけども、完了形なんです。神様が決められた重要な時が来ています。スプリングハズカムと一緒でですね、今来ちゃったよっていうことなんです。神様が決められた重要な時が来てます、来ちゃっています。で、神の国がもう近づいてますという表現なんです。で、まあ、2000年後の私たちが、約2000年後の私たちがこの箇所を読んでみるとですね、洗礼者のヨハネが殺されて、旧約聖書の時代が終わりを告げます。そしてイエスが福音を述べ伝え始める。で、このことによって新しい時代を、すなわち神様のご計画を知ることができます。それまでイザヤの人たちが長年待っていた神の国が、イエスが宣教を始めるということによって、もうすでにここに来ているというふうにイエスは述べるのです。そしてこのアナウンスを聞く人々にイエスは次のように語ります。悔い改めて福音を信じなさい。ここでの悔い改めとは、神に立ち返るという意味です。後悔するとか反省するという意味がないわけではありませんが、この場合は神に立ち返るという意味がぴったりだと思います。それで古いネタで非常に申し訳ないんですけれども、反省だけなら猿でもできるとかフレーズがあってですね、昔反省猿というのが流行ったことがありました。もう2、30年前の若い人たち多分わかんないと思うんですけど、こんな感じなんです。もうちょっと反省猿ですね、こうやって反省っていう 姿勢を取ってたんです。で、要は猿がうつむいて反省しているようなポーズを取っているんですけれども、まあ、私の当時の会社の同僚たちの会話ではですね、要は後悔先立たずの意味だよね、次はバレないようにうまくやるんだぞっていう反省だろうっていうような解釈をしていました。私はそうはなるほどねと思いました。確かにそこには罪の意識なんかないんです。次はもっとうまく悪事働くぞっていう反省の猿舞をしてるだけのもんだなっていうのを当時も理解しました。しかし悔い改めというのは厳しいです。現代においても神なぞ存在しないと当然のように思っている人たちで、ね、皆さん方向転換しましょう、神に向かって歩みましょう、神様に立ち返りましょうと命令口調で言ったところで、今の言葉で言えばうざいと思われるし、下手をすれば警察に通報される可能性すらあるのかもしれません。特に当時の人たち、ヘロデのような犠牲者にとってはこの悔い改めというメッセージは非常に危険なことだったと思います。しかしイエスは続けて福音を信ぜよと言います。福音、グッドニュースです。私もこのグッドニュースって日本語になっているのかと思います。でも当時の人たちは思ったのではないでしょうか。何それ。つまり現在私たちでも、まあグッドニュースだからきっと何かのご利益があるのかもしれないか、損しないんだったら話ぐらい聞いてみようかという気になりますでしょうか。私たちはこの福音というものを述べ伝える、これを続けています。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと毎回お伝えしているようなものです。この福音の内容、すなわちイエスは十字架にかかって死んだ、しかし神様がイエスをよみがえらせてくださったという事実を私たちは多くの人に伝えていきたいのです。そんなの私には関係ないと言いたくなる気持ちをちょっと置いといてみてください。仮にですね、聖書がこれらの本当に起こった出来事、事実というものを記載した書物であり、仮に神様本当に存在するとしたら、イエスを十字架にかけて殺したのはあなたと私である、あるということに気づかされるのです。ですからイエスがこの世に来られたこと、神の国の到来を語ったこと、そしてこれは、まあ、この後聖書の中で、展開していきますけれども、イエスが十字架にかかって死んだこと、そして3日目によみがえったことが事実だとしたら、私たちはそれをグッドニュース、福音と呼ぶのです。2000年もの間この福音を語り続ける人々が存在します。そして信徒の集まり、教会が続いています。この事実はその福音を信じる信仰を神様が守られ、裏切られることがない誠の事実である、真実であるということを証ししていることに他ならないのです。私は高校時代の時に受選しました。受選する前の私は多くの疑問を持ってました。愛を説くキリスト教、十字軍ですね、実際に歴史的に見ても 実際に行ったのは侵略行為であり、略奪であり、殺戮ではなかったか。あるキリ、今現在のキリスト教国と言われる国が共産主義の恐怖から救うためとベトナムで行った行為は無差別な殺人ではなかったのか。これらの歴史的な事実というものを認識しながら、なぜキリスト教徒は愛とか福音とかをまことしやかに宣教できるのか、不思議でなりませんでした。私自身はその答えを探すために教会に行ったのかもしれません。しかし、まあ、そこで教会で逆に私に問われたことは、あなたは何者なのかでした。トルにただの私から、私のような人間、それでも神様は愛してくださる。それも私のために十字架にかかった。そのことへの感謝とありがたみ。それから私はすぐに受洗を決意したように思います。当初は感謝と喜びで、人のため、主のために役立つことをやるんだって張り切っておりました。しかし、いつの間にかこれからしなければならない、その義務感に変わっていきました。で、敬虔なクリスチャンであるということに疲れてきます。そしてクリスマスキャン、要はクリスマスしか教会に行かない、そういう、それになっていくような自分に気づくのに時間はかかりませんでした。残業続きだった会社員時代でもクリスチャンの仲間はいました。しかし私は彼らほど強くなれず、孤独にもなれず、常に仕事仲間といれば安心安全と考えていました。でもそれが安心できる環境ではないことに、またすぐに気づくことになります。受洗から40年、このような信仰生活に変化が与えられたのは義理の父の受洗でした。92歳で受洗した義理の父の受洗というものは、私にとって特に常に逃げ回ってばかりの私をこう首根っこをこう掴まれて、神様を捕まえて御子の十字架の前にもう一回こう連れて行かれたっていう、そのような衝撃を受けました。聖書の例えで言う、まあ愚かで怠惰なしもべよ、全くその怠惰なしもべそのものの自分の反省を振り返らざるを得ない体験でした。さて、そこから私は自分で私ができることから始めることにしました。仕事行くときにハンカチ持ったかとか、定期券持ったかとか、携帯持ったかとか、毎回確認します。そのときに、私は神様を向いているかというのをチェックします。することにしました。まあ、比較的簡単なので、これはおすすめです。だから、本当に腹が立つある人に対して、イエスだったらどのように対応するんだろう、イエス様だったらどうやってその人に気づかせるんだろうとかを考えします。それでも無理な時は、神様はあの人の悪口を10分間にほど言わせてくださいって言ってごめんなさいするようにします。とにかく文句言わせてくださいと。で、まあ、今回の説教を準備しながら、これ今後習慣化しようと思ったことがあります。まあ、受洗直後からやっておけばよかったんですけども、とにかくまあ反省というよりも悔い改め、神様に顔を向けて、毎回今回の言葉を繰り返していきたいと思います。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。お祈りします。神様、私たちはあなたから多くの恵みをいただきながら、時として無関心になり、自分の利益だけを追い求め、 社会の歪みに怒り、仲間の不平不満ばかりを言ってしまう弱き者です。どうか常にあなたの方を向いて、他者への愛の実践が可能となりますように、私たちの信仰を支えてください。そして、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて、国を信じなさい。と言えるように、私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。